奈良日日新聞熱血取材の時間がやってまいりました。今週は、ノブレスグループの河合範子代表に来ていただいております。代表こんにちは。
こんにちは。
4月に始まりましたこの番組も一応9月でワンクールが終了ということになりました。河合代表本当に早いもので今回がもうねワンクールの最終回ということになってまいりました。まあ河合代表いろいろねお話たっぷりいただきまして、でこの間もまたあの安堵町の富本賢吉店の方も大変お疲れ様でございました。
ありがとうございました。 はい、本当に町長様とも楽しいお話をさいただきましたし、はい、その後の県立美術館での、セレモニーですとか、はい、当日ですね安東絵という、安堵町のお祭りにも参加させていただきまして、はい、町の人々に本当に温かく迎え入れていただけてるっていうところがですねもう感動で、さすがに私も涙腺がうるると来ました。
わかりました。で記念館の方うぐすなの里富本ということで、もう1月予定通りということで、
そうですね、もう絶対遅れないようにしたいなっていうのと同時に皆様お待たせしてますので頑張って、はい、進めていきたいと思っております。
いやでも今から本当に楽しみなんです。
ありがとうございます。いろんな方にそんな風に言っていただけてまして、
でちょっとその話させていただきたいので、ああいうの、まあ、2部屋なんですね泊まるとこ。でもああいうのってもうほとんど予約で埋まってしまうんですよね。
ああそんな感じになれたらいいなと思ってるんです。実は今月も熊本に行ってまいりまして、熊本にですね、やはり2室しかない旅館というがありましてですね、千年の森っていうんですけど、もう本当に素晴らしいところでしてね、私もこう命が現れるような体験をしてきたんですけど、ああいうことができたらと、ちょっとでも近づけたらなと思うんですけど、やっぱりその日今満室ですし、でそこはですねお食事どころでもあるので地元の方がその日は十数人来られて、宴会とそれから私たちの食事と2パターンをきちっとご用意していただいてました。
あそうなんですね。あちなみにレストランの方もこの一般の方も利用
そうです、そうです。
できるんですよね。
そうですね。はい。はい、お食事の中身はやっぱりだいぶ違うだろうと思うんですけど、はいはい、その千年の森さんも、やはり、地元の方に愛される良いお食事と同時に、いろんなところからやってこられた方向けの、少し本当にリッチな、はい、豊かなお食事を、
ですよね、
出されてました。
なんかそこで言ったり、クラシック音楽とか流れたりとか、いうイメージなんでしょうか。
ね、ジャズでした。
ジャズですか。
お食事は、本館のところでいただくんですけど、はい、離れ屋になってまして、はい、で離れ屋はですね本当に森に面してるんです。
あそうなんですね。
はい、すごい緑に囲まれていて、で体がだからすごく綺麗にピュアになったような気持ちになりました。
ありがとうございます。うぐすなの里富本の方なんですけれども、まあ、レストランとなるとやっぱ食ですよね。
そうですね。そうですね。
で、まあ、当然、河合代表はね、観光の方と。で、以前もちょっとお話しいただいたかと思うんですけれども、食と観光というのは非常に力を入れていらっしゃると。はいはい、
もうでも私 もう本当に頭痛めてるんです。もうやっぱり、競争が激しいですし、はい、喜んでいただけるようなお食事、まあ、今グループで全体で50万食近く、お食事出してるんですね。朝昼、はい、それから夕食も合わせて、はい、まあ、大阪のホテルも含めるとそんな形になるんですけど、はい、本当に喜んでいただける食事をちゃんと出せてるんだろうか、はい、やっぱそこはもう頭の痛いところです。もう常に追求しないとと思ってます。
でもね、昔から言われたならうまいもんなしとかいう話があるんですけれども、まあ、でも実際にはこれ違いますよね。
そうなんですよ。やっぱりね、農をね、奈良の農業をね、ずっとずっとこうやって掘っていくじゃないですか、深掘りするじゃないですか、そうすると中村直三さんっていうね、素晴らしい農業の指導者、篤志家の方に出会うんですね。日本で3人しかいない日本三老農と言われるんですけど、近代農業の父のような方ですよね。
そうなんですね。私も先ほど河合代表から教えていただいて初めて知ったところなんですけど、そんな方がいらっしゃったんですね。
そうです
ね。奈良には、
品種改良一生懸命やって、はい、でそれも奈良県のこの地域がね飢饉が発生して、でそれで飢える人が出て、でその人たちを救いたいと思って品種改良に勤められたと、はい、あとその農業歴暦ですよね、はい、いつ何を作付けするといいとか、どういう準備をしたらいいかっていうね、農業暦を作られる、まあ今でいうマニュアルですよね。でそういうことをやったおかげで、実は奈良県はですね日本一だったんです。戦前40年間ですね日本1位と2位をですねずーっと繰り返したっていうすごい場所だったんですよ。
そうなんですね。
だって奈良段階っていう言葉があるぐらいですから。
奈良段階っていうのは何なんでしょう。
あのね、 奈良を目指せ、奈良の段階を目指せっていう意味の奈良段階という言葉なんですね。
いや、確かに奈良盆地非常に狭いですけど、そこで、なんですか、こう、無農薬で一旦あたり550キロ。
そうですよ。今でもね、農薬使って600キロしか取れない。はい、で一般的に、今の時代でも無農薬だと250キロしかお米作れないって言われてるのに、戦前に550キロ米作ってたんですよ。
はあ、
ものすごく収穫率の高い、単種収穫率日本一をですね、40年も続けたんですよ。で、今西欽治さんがね、農村のクライマックス、農業がとことん発展して、都市的経済にならずにそのまま行ったら、これがこんな風になるんだっていうのが奈良県の農家やったんです。だからみんなが奈良県の農はダメっていう、いや、戦前の奈良県の農業の素晴らしさを思い出したら、絶対もう一回日本一になると思います。
でも実際奈良の米って美味しいですよね。今ね、奈良の日の光。
おにぎりにすると
。代表とかでも使ってらっしゃると。
そうですね。おにぎりにして
もらいたい。最優秀賞をずっと、
もう。寒暖差が激しかったら、はい、いいお米ができるということもあって、お米はすごく美味しいと思います。あと、やっぱり谷市ですよね。
谷市。
うん、今変な谷市が入っちゃってるからダメなんですけど、はい、戦前の無農薬の時は、いわゆる谷市がですね、はい、田んぼを肥やしていて収穫率を上げてたっていう、でこれが逆に言うと谷市があるとか農薬を使ってない、うん、いいお米の象徴で谷市米っていうのを奈良県以外のところで売ってらっしゃる、高品位のお米として、はいはい、こういうやり方がもう一回いいんじゃないかなと思ったりするんですよね。
谷市自体もこう料理として食べられるんですよね。
美味しいんですよ。
イタリアのレストランあるじゃないですか、うん、あ、ここはね谷市が欲しいって、うん、で、ちょっと知ってる奈良県漁連の方が、谷市わざわざ川で取りに行ってた。
多分、求められてるのは、はい、アメリカンジャンボ谷市だと思うんですよ。
はい、
であれを、エスカルゴ、あれエスカルゴなんですね。アメリカンジャンボ谷市っていうの。で、あれが逃げ出して、純粋の、日本産の谷市がいなくなったんですよ。すいません。でも、食い物は一生懸命追求してますので、何でも聞いてください。
食用にするのはそっちの方なんですね。
そうです。
昔から日本に言うと谷市は食用にはならない、
ね。いや、あれも美味しいんです。あれは佃煮にするんですよ。うん、
はい、
ただ、めんどくさい。ちっちゃいんですね。アメリカンジャンボ谷市はすごく大きいけど、はい、日本の谷市はすごく小さいので、はい、それをきれいに洗って、で、大体、普通に、野良でいる。野生ですので、
はい、
寄生虫がいてたりするから、はい、ちゃんと火を入れて、佃煮とかにしないといけない。はい、でもその佃煮にしたやつをつまようじでつまみ出して食べるというのは、これが美味しいらしいんですよ。でも手間が多いんですよね、実は。
でも美味しそうですね、聞いただけでも。
美味しいです。この間も、佃煮にして出してました、はい。なかなかでも、取りに行くのも大変なら、綺麗に洗うのも大変なら、そこら辺にやっぱお金、付加価値をつけないと、なかなか元が取れないというビジネスになると思います。
なるほどですね。わかりました。あ、それで、すみません。はい、じゃあ、本題もね、食と、まあ、まず食の方なんですけどね、これ、県の方でも非常に訪問観光客は増えてると。まあ、インバウンドも含めましてね。
はいはい、
ただ、やはり、この消費あまりしてくれないと。
うん、
まあ、もちろんね、お土産を買っていただいたりとかいうのもあろうかと思うんですけど、やはりこの食事だとか宿泊がまだ少ない。まあ、特にね、せめてで食の方でもですね、もう少しお金を落としていただけないかなというふうに思ってます。もうそもそもね、何がなかなか、まあ、実際美味しいものはあるんですけれども、なかなか浸透していかない。
硬い。はい、鳥とか。大和牛とか、ね、はい、いろいろあると思うんです、はい、で特にビーフは、赤身が美味しいので、
はい
はい、実は韓国系の方なんかは非常にお肉の口が肥えてらっしゃいますので、はいはい、そういう方々にはね、赤身のうまいいい肉だっていうふうな評価は出るんです、はい、でも海外から来られた方々っていうのは、はい、どうしても神戸ビーフとか松阪ビーフの霜降りの肉を、うまい肉と思って食べてきてたりするので、その辺のギャップがあるんだろうと思うんですよ。
あ、そうですよね。でも実際私もね、霜降り肉、あれ最初一口二口三口目ぐらいまではいいんです。それ以上なかなか食べられません、ね。
そうなんです。おっしゃる通りなんですよ。で今私安堵町にコミットしてるじゃないですか。
はい、
で松本牧場さんっていうね、すごく A ランク特 A をずーっと作り出されて最優秀を取ったこともあるいい、農業の方が、牧畜業者さんがいらっしゃるんですけど、これがまたね、手に入らないんですよ。良すぎて。 で、そういう意味で言うと、多分その少量をちょっと食べるっていうような、はいはい、上手な提供の仕方が必要なんだろうなって思ってるんですね。
そうですね。おっしゃる通りで、私もなんか去年2年前ぐらいですかね、食の企画をやった時に、とにかく大和牛まだそれは食べてませんでしたね。これは食べないといけないということで探して、まあ、やってるというね、あのホームページとか見て実際電話するんですが、いや今日は入ってませんとかやってませんとか。食べたくてもなかなか食べられない、
うん、あのね、一つはですね、はい、供給される方が少ない、
うん、
だから市場があんまり育たないんですよ ね、 で、奈良県の問題、食の問題って何があるんだろうってずっと考えた時にですね、うん、やっぱり農家の数が減ってるんですね、
うん、
でマーケット規模をある程度認知してもらうための量を出さないといけないんですが、それが多分弱いんだろうと思うんですよ。
ですよね、こればっかりなかなかどうもなりませんね、
うん、あの逆に言うとどっちが先なのかみたいな話ですよね。お茶も同じような構造があって、奈良県のお茶はすごくレベルが高いし、はい、いいお茶出してるんですけど、うん、作っておられる方はですね、うん、採算っていうか高く売ろうと思うと奈良で取って、うん、で実は宇治持ってって、
はい、
で宇治で宇治茶として出した方が値段取れるから、奈良県産宇治茶がすごくいいお茶なんですよ
いや、おっしゃる通りで、ほんまもったいない。日の光もそうですよね。結局外には出ないんですね、あれ。
そうです。
全部奈良県で消費。
そうなん
です、まあ、ほとんどが。
そうです、うん、でお肉もですね、はい、この間まではですね、みんな松坂持ってたんですよ。で1年だったら松坂牛で売れるから、で松坂だけだと足らないので、うん、だから どんどん奈良県で育った牛を松坂持って行ってたんですよ。
それは奈良県さんはいませんね。
そうなんです。だから皆さん知らないんですけど、はい、実は牛もうまい、米もうまい、はい、すき焼きやったら抜群っていうところですよね。
ですよね。やっぱブランドはできないということな、浸透しないということなんでしょうか ね。
私はね、むしろ反対で、実はですね、
はい、
一番の原因は新幹線の駅がないことと飛行場がないからなんじゃないかと思ってるんです、はい、まずね、
はい、
駅弁ならで売れるところがないんです。
ないですね。なら、うん、名物駅弁ってありませんね。
そう。だから柿の葉寿司しかない。柿の葉寿司はもう東京でも売れるぐらいすっごい有名ですよね。
はい。
だから、奈良県のうまいもんって何ですかって柿の葉寿司ですよ。
そうだと思います。もうそれしか思いつきません。
で、他の駅弁を売れる場所がない。はい、JR の奈良駅でも駅前を売ってないし、
はい、
それから、ハリーのインターチェンジのところも、多分、駅弁としては売ってないですよね。で、これが長い間続いてる。だから新幹線の駅とか空港がないことによって、はい、奈良のうまいものは何ですかっていうことを発信できる場所がなかったのが、実は一番の問題なんじゃないかな
と。そうですよね。どこ行ってもそこに売ってますもんね。空港とか駅行ったら地元の弁当いうんですか青森のイカ飯だとか、仙台の牛タンですかね。
そうそうそう、ああいうの大きな声で言ってもいいか、はい、仙台の牛タンなんてね、
はい、
はっきり言ったら全部輸入ビーフですからね。
急にあれもブームになりましたよね、牛タン。それまで牛タンなんかほとんどね、光当たらなかったんですけど。
ただし、あれはですね、仙台の商社さんがものすごく力を入れたんですよ。で、仙台にある、すごく大きい商社、その石油の輸入業者さんがいるんですね。その石油の輸入業者さんが石油と一緒に、その、アメリカで余ってるタンを輸入したんですよ。で、それを地元で売ってたら、タンは安く仕入れれるので、それで仙台で牛タン業者が広がったっていう。
そうですよね。
だ流通ってやっぱりすごく重要だと思うんですね、
まあ、おっしゃる通りだと思います。例えばご存知のからし明太子、
うんうんうん、
あれも結局新幹線が開通してからいきなり全国に広がったと言われてますんでね、あれもともと本場博多じゃないんですよ。山口県の下関。
あ、そうですよね、
うん、なんですけどいつの間にか博多が本場という形になってしまいまして、
でそういう意味でもやっぱり新幹線の駅だったり、はい、だから駅弁も人の手に入るサービスの流通の基地だと思うんですよ。で先ほどのね、
はい、
その牛タンの話も、はい、商社が調達をしてきて仙台へもう売るっていうことをやることで、そこがすごく安く仕入れれるから、
はいはい、
そうすると美味しいので地元の人がたくさん食べるようになって有名になったっていう、
うん、
だから流通の問題がね、実はこの奈良県の食と観光には大きく影響してるんじゃないかなと思うんですよ、うん、
あと発信も私弱いんじゃないかなって気がしてなります。
発信ですか。
発信ですね。申し訳ございません。
発信ね。
すいません、滑舌が悪くて申し訳ございませんでした。よくご存知のほら、佐賀の関の関アジ、関サバなんかも、あれ私デビューしたての頃から知ってましてね、その頃大分県が一生懸命キャンペーン、まあ実際美味しいんですよ、めちゃめちゃ美味しかったんですけれども、大々的に特に大阪あたりでキャンペーンやられましたんで、ね、それからあっという間にこうね、メディアも取り上げるようになって、広がっていきましたよね。
アンテナショップ弱いですよね。だからあのね、長い間東京で食のアンテナショップを開くっていうことをやってこなかったじゃないですか。はい、で、奈良県のアンテナショップが多分、日本橋に、できて、で、あそこもどちらかというと、ちょっとおしゃれですよね。超おしゃれな店で、その北海道とか、それから九州のみたいな、ベタベタな、こう、トウモロコシがわーってのぞみになってるとか、ああいう感じじゃなくってね、おしゃれに出来上がってるじゃないですか。でも、素材としての美味しさみたいなのは、積み上げないと、うまく売れないんじゃないかなとかあると思うんですけど、どうですか？
あるかもしれません。いや、今北海道出たんですけどね、やっぱり私北海道聞いただけでなんか美味しいものがいっぱいありそうという、こうね、すぐにイメージが湧きますよね。奈良ってなるとやっぱさっき柿の葉しかやっぱり出てこない。
そういう意味でもやっぱり、奈良県の行政、今始めたばっかりのところがあると思うんですね。で、何十年もかかって、北海道の酪農とか北海道のイメージで出来上がってると思うんですよ。昨日今日ではなくて、もう50年ぐらいかけて北海道のイメージをブランディングされてきた、時間がかかることなんだろうと思うんですよね。
ですよね、やっぱりこの辺まだまだ力、お金もしっかり投資していかないといけない部分でしょうね。
一方で私東北ワクワクマルシェっていうのを、
大阪でやられていらっしゃいましたね、
あれずっとお手伝いしてまして、で今年からで独立財産というかもう補助金一切もらわない形でですね、やろうというか取り組みしてるんですけど、おかげさまでですね、3年4年もやってますと、百貨店さんに、非常に、お声かけていただけるようになりまして、最初は阪急百貨店さん、でそれから難波の高島屋さん、阿部の金って阿部なるかさんですよね。でその関連からですね、九州の阪急さんとか、名古屋の高島屋さん、今年はですね、東京の日本橋でもですね、東北のものを奈良の私たちが売るっていうビジネスになってるんです。で、私の次はですね、思ってるのは、日本橋の高島屋さんでですね、奈良のお酒を売りたいなって。
ああ、いいですね。
で、そういうふうに、奈良の美味しいお酒いっぱいあるんですよ。東北のお酒に負けない素晴らしいお酒がたくさんあるので、その、奈良の美味しいお酒と、奈良の美味しいおつまみっていうのをですね、うまいもので、日本橋で発信できないかなっていうのをですね、2年ぐらい考えて、今ちょっとやろうと思ってるんですよ。
今、お酒の話出たんですけどね。ちょっと話違うんで、私もともと山口県なんですけれども、毎年9月にですね、今度9月16日なんですけれども、山口県の利き酒大会、地元のね料理とかも持ってきてやられるんですけど、すごい人気なんですけどね、これ山口の蔵元全部出るんですよ。
なるほど。いや、実はね、ホテル協議会でね、10年ぐらい前にですね、ホテルが店に切ってやってた時あるんです。
そうなんですね。
奈良のお酒を何十種類か集めて、だからお酒屋さんには私たち取引があるので、こう一升瓶持ってきてってやって、で食材を全部自腹切って、でお酒の集まりをやってたんです、日本酒の。
そうなんですね。
いや、ですんでね、今もう百貨店さんの合鍵を持ったと思うので、逆に言うと造り酒屋さんにお酒をね、3本ずつくださいと。で、東京の日本橋でフェアしませんかと。で、交通費だけ自分でやって出してくださいと。で、おつまみ私たちが全部自腹持っていくので、フェアでやりませんかっていう声をね、ちょっと来年ぐらいかけてみようかなって思うんです。そうするとですね、日本橋、東京だから、うまいものが認知されるかもしれない。その時に、例えば、大和牛の佃煮みたいなね、日本酒に合うようなものをですね、ちょっと見つけて持っていきたいなと思うんですよ。
おっしゃる通りですよ。一応ね、奈良に、お酒は奈良が発祥やと言うてる割にはね、こう、売れ筋ランキングでなかなかね、奈良のお酒も、もちろん美味しいお酒もいっぱいあるんですけどね、やっぱり上位にはなかなか出て来られませんよね。
やっぱり小さいんですよね、蔵が。だから、蔵元さんが小さいので、たくさん流通させることができない。でも、美味しいお酒ありますよ。すっごいすげえ。もちろん奈良市内のお酒もすごいんですよ。 でも南部の水のいいところのお酒はですね、もっと出てきてもいいんじゃないかなと思うんですよ。
すいません、先ほど駅弁の話あって、もうちょっと前までね、百貨店とかでいわゆる駅弁フェアよくやってたじゃないですか。
ありましたですね。
すごいね、行列とかもすごい人出だったんですけど、今はもうちょっと久々になってるんですかね、駅弁っていうのは。
ね、東京駅に並んでます。東京駅に全国の駅弁の交代で回ってる、はいはい、あこへ行ってますよね。
そうなんですね。
で、百貨店さんも駅弁はある程度売れるので、はい、たまにやってらっしゃいますけど、どちらかというと、はい、私たちが呼ばれるように、はい、日本酒とおつまみの方が、今すごくブームになってるかなと思います、はい、私たちがやってるのは東北地酒バルっていうのをやってるんですけど、はい、お酒をワイングラスに入れて、はい、おつまみで出す、はい、場合によってはそのおチョコで四種盛りみたいなのを出すっていうのがですね、はい、女性客さんがですね、昼間から飲んで帰らはるんです、はい、
あそうなんですね。私一つ案がありましてね、田原本鉄道ご存知ですよね。あ、これ来年100年なんですよ。で、まあ、これ田原本町が中心になりまして、うん、なんか周辺沿線自治体と一緒になんかイベントをやりたいと、
はいはい、
まあ、そこでちょっと提案しようかなと考えたんですけどね。そこでね、各自治体が寄り添って、うん、駅弁フェアみたいなのを作ってこう出してね、皆さん各自治体にごとに駅弁コンテストみたいなやりはったらどうですかと。
奈良県の自治体さんが、
まあ、その田原本線のですね、うん、沿線の自治体、これが一緒になって連携してイベントをやるようなんです。だからそこでなんかこう駅弁を
ね
各自治体で駅弁作って、うん、例えば広陵町だ、広陵のかぐや姫弁当だとか、
うん、あ、いいですね、かぐや姫弁当私食べたい、
河合町であれは砂かけ弁当とかですね
せめて、世阿弥弁当とかにしませんか。
ね、なんかそういうのね、言って、これ実はね、広陵町長にそういう話しまして、やっぱ笑われました。
なんで？
まずどこで売るんやと。駅弁。いや、私はね、別に駅弁その場で売らんでもいいんですよ。例えばどこが作るんやという話も当然なると思うんですけども、うん、そんな業者さんがね、作って、例えば近鉄の奈良駅、あるいは JR 奈良駅あたりで、うん、まあね、いろんな知恵絞った弁当ですということでやって、うんうん、やっぱ話題作りにも、なりますんでね。
高校生にコンテストで募集するっていうのはどうなんですか？
ね、それも面白そうですよね。
で、だから各高校さんが、移動アイディア出して、うん、で、高校のなんか家庭部みたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい、ああいうところで30個ずつくらい、食べてもらうっていう試食会みたいなものをちょっとやってもらったりすると、はいはいはい、あとそこをですね、事業者がサポートするみたいなのがあるといいかもしれないですね。
ですよね。
うん、私はかぐや姫弁当は食べたいです。食べたいです。食べたい。
かぐや姫弁当、田原本やったらないんですが、豪商が豪商弁当とかですね、昔の、ああいうのとか、まだこれ、ね、田原本町長には言ってはないんですけど、これ、違う、今度、来週、あ、来週、これちょっとあれですけど、まだ伝えてはないんですけど、
おのおのね、例えば世阿弥弁当、
はい、
だから能楽を見に行く前に、歌舞伎はほらあるじゃないですか、それから相撲も、
ありますよね、
だから能楽弁当っていうのをですね、やると、東京のなんか劇場がありますよね、はいはい、ああいうところで出すとかっていうのがあってもいいんじゃないかな、
は
い、
ねえ、いいですよね。私は弁当好きなんで、ね、どっか、ね、お客さん来られた時も変にね、アトリエか弁当を出したりとか、これが奈良の弁当ですとかね、
花見弁当、例えば八重桜弁当とかね、それから吉野の花見弁当みたいなのがあるとですね、すごく実は、東京で吉野の花見弁当を桜の時期に売ると、うん、ものすごい売れるかもしれないですね。
売れるでしょうね、
うん、ありがとうございます、その企画いただき。
いや、いいぞ。で、桜の花びらとかここに実際弁当散らしたら、あれ食べる、そのまま食べても問題ないんですよね、あれ。
とか、そのまま食べるというより塩漬けの桜があるじゃないですか。
ああ、あれですか、
うんうん、あれをね、白いご飯の上に置いて、俵のおにぎりの上にこう並べてると。ほんで、かまぼこ、桜型のかまぼことかですね、桜尽くしの、桜の、吉野桜花見弁当っていうのを東京で売るっていう。でもそういうお話かなと思うんですよ。でもいや、まあ細かいところは別としてね、はい、吉野のこうイメージを、どこが一番求めるのか、はい、特に外国の方そうですし、で、上野の公園とかでね、はい、売るのも実は本場吉野の花見弁当で、吉野で売ってないとダメなんですよね、はい、その時期に、はい、同時期に、はい、うん、そういう、
主権道のね、おにぎり弁当とか、
ああ、いいですね。
主権道って多分おにぎりしか多分食べてないと思うんだから、漬物と。でもそのね、おにぎりは異常に美味しかったりとかね、うんうん、いうのが、なんか受けたりするんじゃないかなとか。
いいですね。いいと思いますね。で、主権道の格好して、おーとか言ってやるわけですよね。 あ、ホラガイ弁当ってどうですか。
ホラガイの中に詰めてる。
いや、で、そういう風にしていって初めてね、はい、うまいものっていうのをこう認知される、
うん、
なんか象徴的なものがイメージされて、でそれが初めてうまいものとなっていくんだろうと思うんです。
そうですね、やっぱりイメージですよね。やっぱり美味しいというイメージが湧かないものは皆さんやっぱ食べたいとか、
うん、
食べませんよね。やっぱり美味しいとイメージしないと、やっぱりそれはやっぱり刷り込みが必要ですね、何度も何度も。
そうだと思うんですよね。で、それを、例えば、さっき言った世阿弥弁当、
はい、
能楽の弁当なんかで蓋開けた時にですね、はい、強烈にうまいものが一個入ってたら、はい、それはすごく、ヒットすると思うんですよね。
はい。ですよね。いや、なら、駅弁プロジェクトと。
やりましょうよ。
代表そう言ってくれたら嬉しいです。まあ、それ私もできることは限られてるんですけど、ぜひともやりたい企画でございます。
そうですよね。
はい。例えばね、奈良の有名な料理人さん、ね、集まって、駅弁作りにチャレンジ。
そうそう、
じゃあ代表すいません。ちょっと話が横道するんです。そろそろ、はい、締めということで、やはりこの後の奈良の、まあ、食と観光、特にどう結びつけていいのか。
今ね、
はい、
うなぎがダメになってるでしょ。で、実は、川魚なんですよね、うなぎは。
はいはい、
で、作る漁業っていう意味で言うと、うん、はい、近代マグロ、それからブリとかね、はい、養殖が盛んなんですけど、はい、川魚の養殖ってうなぎ一本だったんですよ。
そうですね。う
ん、そこに名残込みをかけたのが、近代ナマズだと思うんですね。はい、で、近代ナマズ、奈良県さんも結構注目されてて、
はい、
で、奈良県の場合は、食ではなくて、金魚作ってるじゃないですか。で、あれはやっぱり一大産地なんですけど、はい、やっぱ食えるものも、作りたいみたいなところがあって、ナマズのね、稚魚とか孵化できないかとか、なんかそんなことを考えてらっしゃるみたいなんですけど、で、実はナマズ、実験やってるんですよ、私。安堵町の天然ナマズを取ってきて、はい、おろして、はい、天ぷらにしたり、蒲焼けにしたりして食べてるんです。で、近代ナマズと比べて比較するっていうのもやってるんです。
すいません、どっか沼にいてはるんですか？
大和川にいっぱいいるんですよ。
ナマズがです
。そう、富岡川とか大和川ね、上から見たら、あ、ナマズが泳いでるっていうくらいいっぱいいるんですよ。しかも結構大きいのが。
あ、そうなんですね。
そう。で、だから、キャットフィッシュフライってやつですわ。で、あれをね、揚げるじゃないですか。で、フライにして。
代表すみません。もともとキャットフィッシュってこれアメリカのナマズとね、日本のちょっと種類が違うんじゃないですか。一緒なんですか。
まあ、美味しいです。すごく美味しい。はい、フライにしたらね、はい、実は近代ナマズよりも天然ナマズの方が美味しいっていうのが、
はい、
うちのシェフたちの集まりの結論だったんです。
そうですか。
うん。多分ね、ムニエル、ほんとパンに合うと思いますよ。天然ナマズ。試食会したいですか？いや、ちょっと有料試食会ありますか？でね、ワインとね、天然ナマズ、
白、はい。いいじゃないですか。そうなんです。その組み合わせいいですね。
そうでしょ？おしゃれでしょ？で、白の天然ナマズと白ワイン、
はい。
これがおすすめなんじゃないかなと思います。
白ワインは美味しそうですよね。
うなぎがですね、蒲焼きをすることがもうほとんど不可能。たぶん絶滅危惧種なんですよね。そうなった時に、私たちがうなぎを食べすぎて、そんな悲しい思いをうなぎにさせてるんだったら、増えすぎてるナマズくんをちゃんと食べて奈良を盛り上げていくっていうのも一つのあり方かなって今思います。
はい、わかりました。また今後ぜひともそういったプロジェクトが実現するように頑張りましょう。本当、半年間ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。また呼んでください。
ありがとうございました。